From the conference center at Temple
Square. ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから、末日聖徒イエスキリスト教会第179回半期総大会の真剣部会の模様をお届けします。この部会の模様は世界中の数千箇所の集会所に届けられています。この部会の音楽はウエストジョーダンステークのアロン真剣者による聖歌隊がお届けします。
Dieter F. Uchtdorf, Second Counselor.
大官庁会第二顧問のディーター F. ウークロトルフ官庁が今夜の真剣部会の司会を務めます。兄弟の皆さんを末日聖徒イエスキリスト教会第179回半期総大会の真剣部会に歓迎します。この大会の管理者であるトーマス S. モンソン大官庁から、私、ウークトドルフ兄弟がこの部会の司会をするよう頼まれました。この部会の模様は、タバナクル、アッセンブリーホール、BYU マリオットセンター、プロボ宣教師訓練センター、また世界中の多くの場所に集まっている真剣者に衛星中継されています。この部会の音楽を担当するのは、ウエストジョーダンステークのアロン真剣者による聖歌隊です。指揮はニール・ヘンドリクセン、オルガニストはアンドリュー・アンズワースです。この真剣部会の開会にあたり、聖歌隊が山の上にを歌います。開会の祈りは今日の午後70人から解任されたデニス・B・ノイウェイ・シュワンダー長老です。私たちの天のお父様、私たちはお父様の真剣によってこの地上で結ばれています。結ばれています。そして今日、 油を注がれた指導者によって私たちは教えを受けます。私たちが学ぶことを生活に取り入れて、さらに良い働き手となることができるように助けてください。私たちは多くの兄弟たちを愛しています。また姉妹たちも愛しています。今この世界の様々な地域で奉仕をしている兄弟姉妹たちを感謝しています。どうぞ彼らを祝福してください。また家を守る家族の皆さんが平安を得ることができるように彼らの祈りに応えてください。私たちは神権をいただいていますことを感謝します。私たちがどこにあっても平和を作り出すものとなれますように祝福してください。お父様、私たちの心を開き胸を開いて今夜のメッセージをよく理解できますよう、イエス・キリストの御名により、アーメン。これから聖歌隊が祈りは楽しきを歌います。聖歌賛美歌の後、十二使徒定員会のエムラセル・バラード長老がお話しします。その後、四十人会長会のウォルター・F・ゴンサレス長老、続いて七十人のチェ・ユンファン長老がお話しします。
Sweet hour of rest, sweet hour of rest. It's a wonderful sight to see all.
父親の皆さんが皆息子と肩を並べて座り、指導教えに耳を傾け、中央幹部から勧告を受けている光景は素晴らしいものです。神権を持つ成人男性と若い男性が一つになるときに、いつも喜びがあふれるものですが、父親と息子がこの場に集っている光景からは特別なものを感じます。神権と家族という教会の教義の中で最も大切な二つの要素を思い起こさせてくれるのです。神権とは家族を永遠に結び固める神の権能です。個々の家族は神の永遠の家族となる可能性を秘めています。回復されたイエス・キリストの福音においては、聖なる神殿の儀式を含むすべてが、家族にこの祝福をもたらすことに照準が合わせられているのです。今晩私は父親と息子の皆さんに、父と子の対話の仕方について話します。男の子とその父親の関係に匹敵するような人間関係は、他に存在し得ませんし、存在するはずもありません。私たちはこの人間関係を人生で最も人を成長させ、何よりも喜びに満ちた関係にすることができます。少年の将来にも、父親の将来にも、深い影響を及ぼす関係にすることができるのです。さて、若い男性の中には、父と子の対話ができるような父親のいない人がいます。成人男性の中にも、息子のいない人、事故や病気で息子を亡くした人がいます。しかし今晩私が話すことのほとんどは、父親に代わって父と息子の関係を築いているおじさんやおじいさん、親権指導者、その他の信頼できる相談相手にとっても決して無意味ではありません。ご存知のように私たちは皆旅人です。父親は少し先を歩いてはいますが、父も息子もまだ最終的な目的地には到達していません。私たちは皆いつの日か理想にたどり着けるよう努力しています。父親と息子は最高の自分になるため、お互いに助け合うという大切な役割を果たすことができます。父と息子の間に完璧な関係を築くことはできませんが、今晩私が提案することは、努力すればできるようなことばかりです。若い男性の皆さん、あなたは父親の誇りであり、喜びです。父親は皆さんの中に輝ける未来を見ています。成長し、進歩した自分自身の姿を見ているのです。皆さんが成し遂げることは父親の喜びです。そして皆さんの心配事や悩みは、父親の心配事であり、悩みなのです。父親の皆さんは息子にとって最初に出会う男らしさの模範です。皆さんは息子たちにとって最も頼りになる相談相手であり、信じないかもしれませんが、いろいろな意味でヒーローなのです。皆さんの言葉と模範は彼らに大きな影響を及ぼします。今晩私は若い男性の皆さんに、お父さんとの関係を最大限に活用するための方法について、三つのことをお話しします。次に父親の皆さんに、息子と意思の疎通を図るために役立つ方法を三つ提案します。アロン神権者の皆さんは、これから話す三つのことを行えば、お父さんとの関係を改善することができます。お父さんを信頼してください、第一に。お父さんは完全ではありませんが、あなたを愛しています。そして、あなたに一番良いと思うことしかしません。ですから、お父さんと話してください。あなたが何を考えているのか、何を感じているのか、何を夢見ているのか、何を恐れているのか、伝えてください。あなたの生き方が分かってくれば、お父さんはあなたの心配事を理解し、良いアドバイスを与えることができるようになります。あなたがお父さんを信頼すると、お父さんはその信頼に応える責任を感じます。かつてなかったほど努力してあなたを理解し、助けようとするでしょう。父親としてあなたのために啓示を受ける特権を持っています。お父さんがくれるアドバイスは、あなたを理解し、愛している人が心の底から話す言葉なのです。あなたに何よりもまず幸せで満ち足りた生活を送れるようになってほしいと願っています。そんなお父さんに信頼を寄せてください。男の子たち、お父さんを信頼してください。第二に、お父さんの生き方に興味を持ってください。 仕事について、関心のあることについて、目標について尋ねてください。どんなことを考えて今の職業を決めたのでしょうか。あなたの年頃の時はどんな少年だったのでしょうか。どうやってお母さんと出会ったのでしょうか。このようにお父さんのことがよく分かってくると、物事についてお父さんの対応の仕方は経験に裏打ちされたものだということが分かってきます。お父さんを観察してください。お母さんにどのように接しているのか観察してください。教会の責任の果たし方を観察してください。他の人とのやりとりを観察してください。お父さんを観察し、その言葉に耳を傾けるだけでお父さんのことが驚くほどよく分かるようになります。お父さんについて何を知らないかを考え、それを尋ねてみましょう。こうしてお父さんに対する愛と尊敬の気持ちが増し、理解が深まっていきます。男の子たち、お父さんの生き方に興味を持ってください。そして第三に、お父さんにアドバイスを求めてください。心を開きましょう。おそらくお父さんは求められなくともアドバイスを与えるでしょう。でも皆さんが求める方がはるかに良いのです。教会の活動やクラス、友達について、学校やデート、スポーツ、その他の趣味についてアドバイスを求めてください。教会の割り当てについて、伝道に出る準備について、決断を下さなければならないこと、選ばなければならないことについて助言を求めてください。アドバイスを求めることほど相手に尊敬を表す行為は他にありません。なぜなら、この行為は、私はあなたの知識や経験を高く評価しています。あなたの考えや進めを大切に受け止めますというメッセージを伝えるからです。こんなメッセージを息子から受け取ったら、父親は大喜びすることでしょう。私の経験からすると、息子からアドバイスを求められた父親は、できる限り有益で頼りになるアドバイス、気の利いた助言を与えようと努力するものです。お父さんにアドバイスを求めてください。そうすれば知恵をもらえるばかりでなく、お父さんを少し刺激してあげることができます。さらに良い父親、良い人間になろうと努力するようになるでしょう。アドバイスの内容がどのようなものであれ、お父さんは一層慎重に考えて助言するようになり、自分の言葉と一致した行動を取れるようにさらに努力するでしょう。若い男性の皆さん、お父さんにアドバイスを求めてください。では次に、父親の皆さんにお話します。息子との関係をもっと改善できる方法について話しましょう。これから皆さんにお勧めする3つの提案と、たった今息子たちに勧めた3つの提案には関連があることに気づくと思います。それは偶然ではありません。父親の皆さん、第一に息子の話を聞いてください。心から耳を傾けるのです。2、3分一緒にいられるときには必ず適切な質問をして、その言葉に耳を傾けてください。息子の生活に何が起こっているのか知る必要があります。推測するのではなく、知るのです。自分にも若い頃があったのだから息子の気持ちはわかる、などと高をくくってはいけません。息子たちが生きている世界は、あなたが育った世界とは大きく異なります。息子が自分に起きていることを話すときには、細心の注意を払って聞いてください。批判的な態度で臨むと、彼らの考えていること、経験していることを理解できません。仲良くなるための最善の方法を探してください。息子を魚釣りやスポーツ行事に連れて行くのが好きな父親もいれば、静かにドライブしたり、並んで庭を散歩したりするのが好きな父親もいます。就寝前の会話を息子たちが楽しみにしていることに気づいている父親もいます。自分に合った方法を使ってください。一対一で話すことを息子に対する管理の職の一環として習慣化しましょう。父親は皆話題を絞った質の高い会話をする機会を少なくとも月に一度は持つべきです。学校や友達、感じていること、テレビゲーム、携帯メール、ふさわしさ、信仰、証など、具体的な話題を取り上げます。いつどこで行うかよりも、息子との会話を行うということが、まず大切です。そして父親は、耳を傾ける必要があります。忘れないでください。9割あなたが話していたら会話にはなりません。息子と話すときには、感じるという言葉を無理のない範囲で、できるだけたくさん使ってください。 このように質問するのです。そのクラスで習っていることについてどう感じているの？友達の言葉をどう感じたのかな？自分の持っている真剣や教会について感じているの？どう感じているの？会話の中で全てを決めようとか全てを解決しようなどと気負ってはいけません。大抵の場合、黙って聞くのがベストです。話すよりも聞くことを大切にする父親の方が、実際に体験している話を子供から聞き出すことができます。お父さんたち、息子の話に耳を傾けてください。第2に、息子と一緒に祈り、息子のために祈ってください。真剣の祝福を与えてください。大切な試験や特別な行事を前にして落ち着かない息子にとって、父親が与えてくれる真剣の祝福は必ず力になります。新しい学年が始まるときや誕生日、初めてデートをするときなどは、息子を祝福してくださるよう主に祈り求めるにふさわしいときです。息子と二人で祈り、証を分かち合ってください。お互いの距離が縮まり、主に近づくことができます。道をそれ、世の罠にはまっている息子のことで多くの父親が心を痛めていることを忘れてはいけません。アルマやモーサヤも同じように悩みました。できる限りのことを引き続き行い、家族の結びつきを強くしてください。たとえ息子のためにできることが熱心に祈ることしかないとしても、決して諦めてはいけません。あなたの大切な息子は永遠にあなたの息子なのです。父親の皆さん、息子と一緒に祈り、息子に祝福を与えてください。第3に、思い切って踏み込めない問題について息子と話してください。わかりますか？違法薬物や飲酒について、またインターネットやサイバー技術、ポルノグラフィーといった現代のメディアの危険について話すのです。真剣者としてのふさわしさについて、女の子に敬意を払うことについて、道徳的な清さについて話してください。こういった話題のみを扱うわけではないにしても、どうかこれらの話題を避けて通らないでください。彼らはこれらの問題に関するあなたの助言と導き、情報を必要としています。非常に大切なこれらの問題を話題として取り上げることにより、息子との間に信頼関係をしっかりと築くことができるでしょう。性の問題についてざっくばらんに分かりやすく息子と話し合うことについて、私は特に関心を持っています。その場限りで何の考えもない性行動に若いうちから関わることを大っぴらに認め、それをひけらかすような世の中で息子たちは育っています。性を扱うあからさまな画像やメッセージ、誘惑は至るところにあり、息子たちはそれらを避けることができません。父親も教会の指導者も包み隠さずに話し合う機会を頻繁に設けて、真剣を持つ若い男性たちがこの問題をどう扱ったらよいのかを教え、明確にしておかなければなりません。肉体的な愛情表現は良いものであって、主が設けられた枠の中で行うとき、それは素晴らしく美しいのです。この枠には神殿の制約と永遠の結婚の制約が含まれます。芳醇な性行動を遠ざける最も有力な手段は、心からの約束と成熟した愛のもとで男女の関係を育てていくという健全な態度にあることが複数の研究から分かっています。父親の皆さん、これらの思い切って踏み込めない問題について、まだ息子と話し合っていなければ、すぐに話し合ってください。最後に、機関宣教師の皆さんに話します。今晩私が言ったことは全て皆さんにも当てはまります。父親を信頼してください。伝道に出る前の状態がどのようなものだったにしろ、今皆さんはこれまでになかったほど父親に近づくことができるようになっています。これから何年かのうちに、皆さんは人生で最も重要な決断をいくつか下すことになります。教育や職業、結婚について決断を下すとき、天の御父に祈ることに加えて、地上の父親からの助言は助けになるでしょう。人生で一番大切な決断は、自分にふさわしい人と神殿で結婚するという決断です。請求に下す必要はありませんが、機関宣教師は全員この重大な決断ができるよう努力すべきです。良い友達に出会えるような場所に足を向けてください。そしてデートしてください。 友達とたむろするだけでは不十分ですし、それは正しい方法ではありません。結婚を前提とした交際を今の人はあまりしないようです。この失われた習慣の価値を見直しましょう。とても有効な方法です。お父さんに尋ねてください。知ってるはずです。世の慣習に流されず、伝道中に持っていた尊厳と精神を大切にしてください。教会は将来皆さんの指導力を必要とするようになるでしょう。そして父親の皆さん、先ほど述べた3つの提案は機関宣教師である息子との関係にも当てはまります。息子の話に耳を傾け、話題を絞った話し合いを定期的に持って仲良くなってください。彼の感じていること、目指していることについて掘り下げて話しましょう。一緒に祈ってください。そして息子が将来重要な決断に直面したら祝福を与えてください。神が若い男性の皆さんと父親の皆さんを祝福してくださいますように。皆さんが互いの関係を他の何よりも永遠に大切にして、自分に与えられた真剣を尊び、心から愛し合うことができますように。イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
昔に真権者の一団が偉大な力と権能によって民を教えました。その一人は非常に大きな力を持ち、彼の言葉を信じない人はいませんでした。これらの真権者は人々が救い主とその教義について学び、幸福を見出せるように助けました。彼らの教えと模範がきっかけとなり、人々は心の中に大きな変化を経験しました。彼らの導きによって多くの人がバプテスマを受け、誓約を交わして最後まで耐え忍びました。私が話しているのはモルモン書に登場する偉大な宣教師たちです。力強い真剣者でした。リハイの子孫から多くを学ぶことができます。彼らが行ったことを行えば、私たちは神の息子や娘たちの人生を祝福する上でさらに力強くなり、人々に奉仕する上で、人々を救う上で、そしてキリストに似たものとなる上で、さらに力強いものとなることができます。息子アルマは彼らが成功するために行ったことを教えています。彼らはモルモン書の元になった記録を使いました。アルマは後にモルモン書となる記録を息子ヒラマンに渡したとき、こう教えました。これらの班がなかったら、アンモンと彼の同僚たちは何千人もの人を納得させることはできなかったであろう。これらの記録と彼らの言葉は、レーマン人を悔い改めに導いた。神はこれらの班を通して、ご自身の力を示し、何千人もの人が再び真理を知るようになるという目的を達成されました。それからアルマは、彼が後の時代の人々にもこれらの記録によってご自分の力を示されると予言しました。こうして記録を守られ、皆さんや私は後の時代の人々なのです。いにしえの時代と同様、モルモン書を使うことにより、私たちはさらに強い真剣者になることができます。モルモン書が明るみに出るまでの経緯は、人類史上のいかなる著作とも比較できません。それはまさに神の指によって守られた書物と言ってよいでしょう。古代アメリカ大陸を訪れられた時、主はニーファイに保管している記録を持ってくるように言われました。イエスはその記録をご覧になり、ある出来事と文章を書き加えるように命じられました。そしてこう言われました。これらの聖文が後の時代の人々に伝えられることは父の知恵にかなっていたので、父はこれらの聖文をあなた方に伝えるように私に命じられたのである。 私は自分が後の時代の人々の一人であることに感謝しています。私が今日教会員であるのはモルモン書のおかげです。幼い頃ウルグアイで初めてこの神聖な書物を読んだ時の気持ちを決して私は忘れません。第一ニーファイを少し読んだだけで言い表せないほどの喜びを経験しました。この書物には主の御霊が染み通っているように思え、神を身近に感じることができたのです。この経験により預言者ジョセフ・スミスの次の言葉がさらに意味深いものとなりました。人がその教えを守ることにより他のどの書物にも増して神に近づくことができる。モンソン大官庁の次の約束も確かなものであることを知りました。モルモン書や他の標準聖典を読みその教えを行うとき真の知識を得ることができます。この教えを行う者はそれが神からのものか人からのものか分かると約束されているからです。この約束は今も将来も喜びをもたらします。モルモン書について証を得たとき誓約を交わしてこの書物の教えを実践したいという願いが自然に湧いてきました。私はバプテスマを受けて教会員に確認されることにより誓約を交わしました。真剣の儀式を通じて誓約を交わしモルモン書や他の標準聖典から知識を得て私の生活は変わりました。救い主は古代アメリカ大陸を訪れた時教義を教えた上でバプテスマを施す力をニーファイや他の人々に授けてくださいました。言い換えれば教義と儀式は切っても切れない関係にあります。モルモン書の教えを完全な形で実行するには誓約を伴う真剣の儀式がどうしても必要なのです。店頭で売り出されるやあっという間にベストセラーとなる書物があります。大きな話題を呼び発売前から心待ちにされる書物もあります。そのような本はすぐに市場に氾濫しどこでも同じ本を読む人が目につくようになります。神は無限の知恵によりモルモン書を私たちのために取っておかれました。その目的はベストセラーにすることではありません。この神聖な書物は生活の中で最もよく読み利用することができます。モルモン書を最もよく読み最もよく利用する書物にするため3つの提案をします。私たちはこれらの活動から力を受け古代の真剣者のようにさらに力強い真剣者になることができるでしょう。第一にキリストの言葉をよく味わってください。私たちはモルモン書を読んでキリストの言葉をよく味わわなければなりません。キリストの言葉はなすべきことをすべて告げてくれるからです。キリストの言葉をよく味わうのは他に類のない経験です。日常生活で助けになる原則や教義を読み探し出せば新たな熱意を得ることができます。例えばワコードが仲間からの圧力に直面するとき、そうした試練を克服する上で助けとなる具体的な教えをモルモン書の中から見つけることができます。そのような教えがレムエルの経験から学べるのではないでしょうか。レムエルはレーマンの圧力に屈して誤った選択をしました。自分たちを作られた神の計らいを知らなかったために正しい行動が取れなかったのです。この出来事から導かれる原則は神の計らいに関する教義を学ぶと仲間の圧力に対処するのに役立つということです。モルモン書にはこのテーマについてさらに多くの教えと実例が記されています。 私たちはこの偉大な書物の教えから多くの利益を受ける世代です。第2に、キリストについて学んだことをすべて実践してください。モルモ書を読んでキリストの属性を見出すと霊の強化を経験できます。例えばヤレドの兄弟は主が真理の神であり偽りを言われないことを知りました。この属性がどれほど大きな希望をもたらしてくれることでしょうか。モルモン書の約束も生ける預言者の約束もすべて成就します。神は偽りを言われないからです。現代の荒れ狂う世の中にあってもモルモン書と生ける預言者から学んだ教えに従うなら心配する必要はないのです。ヤレドの兄弟が理解したようなキリストの属性について学んだら、その属性を自分の生活の中で実践する必要があります。そうすることによってさらに力のある真剣者となることができます。第3に、モルモン書に記されている教義と原則を教えてください。この書物を使って全ての人を教えることができます。宣教師や家族がこの書物の言葉を引用し読み暗唱するときに加えられる神の説得力を想像できるでしょうか。エクアドルのある伝道部では宣教師が全ての活動でモルモン書を使っていました。彼らのおかげで何千人もの人々が心の中に大きな変化を経験し、真剣の儀式を通じて誓約を交わす決意をしました。モルモン書は真理を探し求める人々を見つけ回収に導き、多くの兄弟姉妹を教会に再活発化させるための素晴らしい道具なのです。この偉大な書物に記されている教えを生活の中で実践することにより家族が守られます。エノスが父親から永遠の命について聞いた言葉を思い出して自分の罪が許されたことを知ったように、私たちの子供の多くは父親の言葉を覚えて救われることでしょう。皆さんも私も後の時代の人々の一人としてモルモン書を用い真剣の誓約を尊ぶことによってさらに強い真剣者となることができます。モルモン書はイエス・キリストについて証しています。私も証します。イエス・キリストの御名によりアーメン。
何年も前、若い頃に韓国のソウルでビショップをしていた時に出会った騒がしい若い男性たちについてお話しします。彼らは近所の少年たちで、その中の一人か二人が教会員でしたが、その家族は教会員ではありませんでした。彼らは皆友達で、遊び共に過ごすために教会に来ていました。終日は卓球をし、土曜日は楽しい活動をするのが好きでした。ほとんど全員が学校でも良い生徒ではなく、多くの人から問題児と思われていました。当時私は7歳と9歳の息子がいました。その少年たちのために何ができるのか分かりませんでした。少年たちがあまりに粗暴だったため、妻のボンギョンは息子たちに他の若い男性の良い模範を見せたいと思い、別のワードに転出することはできないかと聞いてきたことでした。私は深く考え、少年たちを助ける方法が見つかるように天の恩師に祈りました。そしてついに彼らに生活を変える方法を教えてみようと決心したのです。あるビジョンが脳裏にはっきりと浮かびました。もし宣教師になろうとするなら、彼らの生活は変わるだろうと感じたのです。その瞬間から私は胸をワクワクさせながら少年たちとできるだけ多くの時間を過ごし、宣教師の働きの大切さと伝道に備える方法を教えようとしました。 その頃、ソ長老という専任宣教師がワードに赴任してきました。彼は教会で成長し、若いアロン神権者として若い男性の歌のグループに参加、友達と参加したことがありました。彼はこの騒がしい少年たちと会い、まだ教会員でなかった少年たちにも宣教師のレッスンを教えました。また以前自分が歌っていた歌も教えてくれました。この騒がしい少年たちとともに普通の3倍の12人のカルテットを組んで、ハナロカルテットと名付けました。それは韓国語で一つとなるという意味です。彼らは喜んで共に歌いましたが、それを聞く私たちは非常な忍耐が求められました。我が家では会員たちが来たい時にいつでも来られるようにしていました。少年たちは週末はほとんど毎週、時には終日にも来ていました。私たちは食事を出し教えました。福音の原則だけでなく、福音を生活に生かす方法も教えました。自分たちの将来についてビジョンを持たせるようにしました。彼らは我が家に来ると必ず全員歌ってくれました。あまりに大声に耳が痛くなったほどです。でも私たちはいつも彼らを褒めました。問題を起こすのを見るより歌を聴く方がずっと楽しかったからです。この活動は何年も続きました。少年たちのほとんどが福音の中で成長し、奇跡が起こりました。やがて会員でなかった少年のうち9人がバプテスマを受けました。創造しく粗暴な少年だった彼らが勇敢な若い兵士になったのです。彼らは伝道に行き、教会の美しい若い姉妹と出会って神殿で結婚しました。もちろん宣教師として奉仕し、学校に通い、結婚する中でそれぞれ様々な問題に直面しました。しかし全員が忠実であり続けました。指導者に従い、主に喜ばれるものになりたいという望みを持っていたからです。今は制約のもとに生まれた子どもたちを授かり、幸福な家庭を築いています。9人の騒がしい少年たちは、その妻や子供たちを含め、主の王国の45人の活発な会員となりました。今はワードやステークの指導者となっています。1人はビショップ、2人はビショップリックで、1人は高等評議員として、2人は若い男性の会長会で奉仕しています。伝道主任、幹部書記、セミナリー教師になった人もいます。彼らは今も歌っていますが、もう一つの奇跡が起こりました。歌が上達したのです。彼らがヒラマンの息子たちのようになるのを助けた2つの基本原則があります。彼らの母親は教会員ではありませんでしたし、主の御言葉を理解していませんでしたが、神権指導者が父親となり、指導者の妻たちが母親となったのです。私が主の少年たちと呼ぶこの9人の少年は、理由がわからない時でも教会指導者に聞き従うなら祝福を受けることを学びました。彼らは父祖アダムのようになりました。アダムは主に捧げ物をした時、天使から、あなたはなぜ主に犠牲を捧げるのかと尋ねられ、私にはわかりません、ただ主が私に命じられたのですと答えました。少年たちは従順になり、主に仕えたいと絶望するようになりました。また教会の集会に出席することが非常に大切であることを学びました。エズラ・タフト・ベンソン大官庁は、高貴な聖徳権を持つ和光堂へという説教の中でこう語りました。ここで教会の集会に出席することの大切さについてお話ししたいと思います。教会の集会に出席するなら、他の方法では得られない祝福がもたらされます。定期的に教会の集会に出席するようになった少年たちは、主の深い愛を感じ、教会の教義と原則を日々の生活に生かす方法を学んだのです。心から喜んで集会に参加する方法も学びました。今我が家には、私がビショップとして奉仕した時に生まれた末の子を合わせて3人の息子がいます。息子たちが成長する間に9人の少年たちはワードやステークの指導者になり、 息子たちの教師や指導者になりました。そして自分たちが問題児だった時に私から教えられたのと同じ方法で私の息子や他の少年たちに教えてくれました。私が彼らを愛したように彼らは私たち息子たちを愛してくれました。かつては想像しく粗暴だった少年たちが息子たちのヒーローになったのです。息子たちは彼らが素晴らしい宣教師となり義にかなった伴侶と神殿で結婚したのを見てその偉大な模範に習いたいと思うようになりました。私たち家族は今も彼らから影響を受けています。2ヶ月前のある土曜の夜パートメンバーの家族も含めてワード全員が参加して伝道の活動をしました。末の息子スンユンはその日の午後青少年のキャンプから帰ったばかりでした。自分はパートメンバーではないしとても疲れているので伝道の活動には行かないと言い実際来ませんでした。妻が電話し全員が招待されていることを伝えると息子は分かっているけど今日は行かないと言って電話を切りました。その晩集会が始まってすぐにスンユンが来て妻の隣にそっと座り次のように囁いたそうです。電話を切ってからハナロカルテットが成功した理由をお父さんに聞いたことを思い出したんだ。教会の指導者に聞き従って教会の集会にいつも出席したことが生活を変える鍵だったと教えてくれたよ。そしてこう言ったのです。突然お父さんの言葉が心に浮かんできて僕も彼らの模範に習おうって決心したんだ。だって彼らみたいに幸せな家族を持ちたいし人生で成功したいからね。愛する兄弟の皆さん、若い男性を愛しましょう。中には騒がしい少年たちも確かにいます。彼らに生活を変えるように教えましょう。現代のヒラマンの息子たちは教会員の尊い家族だけでなく福音を知らない両親を持つ新しい改宗者の中にもいます。彼らがヒラマンの息子たちのようになるまで皆さん夫婦が彼らの良い両親となってあげてください。皆さんが愛を込めて絶えず和行動を導いているのを見てとても嬉しく思います。彼らに手を差し伸べ高め助けるとき私たちの子供たちが真理の内を歩いていることを聞く以上に大きい喜びはないと語ったヨハネと同じ気持ちになります。愛する若い男性の皆さん、教会の指導者に従いましょう。理由はわからなくても喜んでただ従順であろうとしたアダムのようになりましょう。忠実に教会の集会に出席してください。そうすれば将来に備えることができ成功を収めるでしょう。生まれた時から教会に集っている皆さんと後から教会に入った皆さんにお伝えします。皆さんは主の軍勢です。素晴らしい宣教師となり将来の家族にとって義にかなった父親になります。天の御父は幸せな家族を築けるように祝福してくださいます。福音にあって皆さんには輝く未来があります。そしてヒラマンの息子たちのように全ての人に永遠の喜びをもたらしてくれるでしょう。私は皆さんを愛しています。天の御父が皆さんを愛しておられるので贖い主御子イエス・キリストを使わせてくださったことを知っています。トーマス・S・モンソン大官庁は私たちを正しい道に導く生ける預言者です。イエス・キリストの御名によりアーメン。
Thank you, brethren.
ありがとうございます。これから聖歌隊と全員で賛美歌16番たたえよ主の召したまえしを歌います。賛美歌の後に私が話します。私の話に続いて大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング官庁がお話しします。
My dear brethren, what a wonderful sight. 愛する兄弟の
皆さん、皆さんの姿を見ることは素晴らしい経験です。世界中に素晴らしい真剣者の皆さんがいます。私の心は大いに喜んでいます。全世界の教会員を訪問する中央幹部や確立された真剣系統を通して、私たちは会員の直面している状況や問題について直接報告を受けています。長年にわたって会員の多くが自然災害や人災に世界各地で会ってきました。私たちはまた多くの家族が生活を切り詰めざるを得ず、この厳しい時代を乗り越えられるかどうか不安に思っていることを承知しています。兄弟の皆さん、私たちは皆さんを身近に感じ、愛し祈っています。私はこれまで様々な浮き沈みを十分に経験してきました。そのような経験を通して、冬の後には必ず暖かく希望に満ちた春が訪れることを知っています。私は将来に対して楽観的です。兄弟の皆さん、私たちは希望をしっかりと持ち、全力を尽くして働き、神を信頼しなければなりません。最近、私は自分の人生のある時期について考えていました。当時私は不確かな将来に対する不安に絶えずつきまとわれていました。11歳だった私は、ドイツのフランクフルト近郊で農家の屋根裏部屋に家族と共に住んでいました。それは2度目の避難生活でした。わずか数年の間に2度も避難を強いられたのです。私たちは以前住んでいた家から遠く離れた見知らぬ土地で新しい生活に慣れようと必死でした。我が家は貧しかったと言えますが、これはかなり控えめな表現です。私たちは一つの部屋に全員で寝ました。非常に狭くて、ベッドの周りを歩き回る隙間はほとんどありませんでした。もう一つ狭い部屋がありましたが、そこにはいくつかの粗末な家具と、母が料理をするときに使う一台のコンロが置かれていました。二つの部屋を行き来するのに、農家の主人が農機具を置いている場所を通り抜けなければなりませんでした。そこに様々な種類の肉やソーセージをたるきに吊るして貯蔵していました。その匂いを嗅ぐたびにお腹がグーグーなりました。トイレは室内になく、階段を降りて15メートルほど歩いたところにありました。冬の間はとても遠く感じました。私は避難民であり、東ドイツの訛りがあったため、他の子供たちからよくバカにされ、心を深く傷つけるあだ名で呼ばれていました。青少年時代で一番辛かったのはその頃だったかもしれません。数十年が過ぎた今は、その当時を経験というフィルターを通して振り返ることができます。今でもまだ傷つき落胆したことを覚えています。当時は理解できなかったことを今は理解することができます。それは私にとって素晴らしい成長の時期だったのです。この時期に家族の絆は深まりました。私は両親を観察し学びました。両親の決意と楽天的なものの見方に感銘を受け、信仰、勇気、不屈の精神を持って立ち向かうならば、逆境も克服できることを学びました。皆さんの中には、現在不安や絶望を経験している人がいることを知っています。そこで私は今日、人生を形成する時期に支えとなった二つの重要な原則について話したいと思います。第一の原則、労働。それは労働です。第二次世界大戦で全てを失った後、私たち家族は働き続けました。 今でもその時の様子が深く心に刻まれています。父は教養のある経験豊富な公務員でしたが、ウラニウム鉱山の工夫、機械工、トラック運転手などきつい仕事に携わっていました。家族を支えるために朝早く出かけて夜遅く帰宅することも珍しくありませんでした。母はクリーニング店を始め、毎日単純な作業に明け暮れていました。母から言われて姉と私でその仕事を手伝うことにしました。私の仕事は自転車で洗濯物を引き取り配達することでした。わずかではあっても家族を助けることができるのは気持ちのいいものでした。しかしその時は肉体労働が自分の健康にとって祝福になるとは思ってもいませんでした。楽ではありませんでしたが、仕事をすることで困難な状況について少し忘れることができました。状況がすぐに改善されることはありませんでしたが、確かに変化は起こりました。仕事というのは本来そういうものです。着実に地道な努力をしていれば物事は必ず好転し始めます。どう働くべきかを知っている男性、女性、子供たちは本当に立派だと思います。主も働く人を本当に愛しておられこう言われました。あなたは顔に汗してパンを食べなさい。働き人が報酬を受けるのは当然である。主はまた約束も与えられました。心を尽くして鎌を入れなさい。そうすればあなたの罪は許される。恐れずに袖をまくり上げ、自分を捨てて価値ある目標を追い求める人々は、家族、社会、国家、そして教会に祝福をもたらします。主は私たちに能力以上の働きを期待してはおられませんし、私たちの働きと他の人々の働きを比較されません。私たちもそうすべきではありません。天の御父は最善を尽くすこと、つまり自分の能力に応じて精一杯働くことしか求めておられません。能力の大小は問われません。労働は不安を解消する解毒剤、悲しみを和らげる塗り薬、可能性に通じる扉のようなものです。どのような境遇に置かれていても、最善を尽くし、何をするのであっても、素晴らしい評判を築きましょう。全身全霊を傾けて、毎日の素晴らしい労働の機会に臨みましょう。ぬかるみにはまって、滅ぼしが立ち往生しているときに、言葉遣いがどれほど巧みであろうと声を上げてただ祈るだけの人よりも、降りて滅ぼしを押す人を神はお助けになることでしょう。トーマス・S・モンソン大官庁はこのように表現しています。努力をしたいと望んだり、努力しようと口にしたりするだけでは不十分です。目標を達成するには考えるだけでなく行わなければなりません。目標をいつまでも先延ばしにするなら、それを達成することはありません。労働には人格を高め達成感を与える力がありますが、満足を得られないものに労力を費やさないようにという主の警告を忘れてはなりません。家族や霊的成長を犠牲にして富や名声を追い求めていると、やがて愚かな取引をしてしまったことに気づくことでしょう。家庭という囲いの中で行う義にかなった技ほど神聖なものはありません。その恵みは事実上永遠のものです。この務めは他人に任せることができません。それは真剣者の働きの根幹を成しています。私たちはこの世において一時的に旅をしているに過ぎません。神から授かった才能や力を名誉や富のためだけに用いないでください。与えられた日々を霊的な進歩のために使いましょう。なぜなら 私たちは至高の神の息子としてより高い理想を目指すよう作られているからです。さて、年配の兄弟たちに一言申し上げます。主の幸福の計画において定年はありません。親権の責任に長期休暇や定年の制度は設けられていません。年齢や体力は関係ないのです。何もかも経験し尽くしたと言い訳すれば、スケートボードやオートバイに乗る誘いを断り、ビュッフェでスパイスの効いたカレーを遠慮することはできるかもしれません。しかし、時間、才能、財産を神の王国の技に貢献するという制約による責任を回避するために、何もかも経験し尽くしたということはできないのです。他の人が働いているにもかかわらず、自分は何年も教会で奉仕したので、しばらく休憩する資格があると思っている人がいるかもしれません。兄弟の皆さん、率直に言いますが、そのような考え方は主の弟子としてふさわしくありません。この地上における私たちの働きは、一言で言えば、人生の一日一日を喜びを持って最後まで耐え忍ぶことです。さて、教育を受け永遠の伴侶を見つけるという義にかなった目標を追い求めているメルキゼク神権者の若い兄弟たちに一言申し上げます。兄弟たち、これらは正しい目標です。しかし、主の葡萄園で勤勉に働くことも忘れないでください。それによって機会が広がり、これらの立派な目標を二つとも達成する可能性が高まるでしょう。最年少の執事であろうと、最年長の大祭司であろうと、果たすべき務めがあるのです。第二の原則。学ぶ。戦後のドイツは経済的に苦しい状態が続いたため、教育の機会は今日ほど豊かではありませんでした。選択の余地は限られていましたが、私は学びたいという熱意を持っていました。ある日、自転車で洗濯物を届けているとき、クラスメートの家に入る機会がありました。その家の一室には、小さな机が壁に面して二つ並んでいました。なんと素敵な光景だろう。自分の机があるなんて、なんと幸せなんだろう。私は子供たちが机の前に座って本を開き、勉強したり宿題をしたりする姿を想像できました。自分用の机があるということが世界で一番素晴らしいことに思えたのです。さて、その望みが実現するまでに長い年月がかかりました。何年も後に私はある研究所に就職しました。そこには大きな図書館がありました。私はその図書館で自由時間の多くを過ごしました。初めて自分だけの机に座ることができ、様々な書物から多くの情報や知識を吸収することができたのです。本を読み学ぶことが本当に大好きでした。教育とは単なる知識の蓄積というよりは、むしろ知識に基づいて実践することであるという格言を直に読んで理解したのもその頃のことです。教会員にとって教育を受けることは単なる良い考えではありません。それは戒めです。私たちは天のこと、地のこと、地の下のこと、かつてあったこと、現在あること、すぐにも必ず起こること、国内にあること、国外にあることを学ぶ必要があるのです。ジョセフ・スミスは正式な教育を受ける機会はほとんどなかったのですが、学問を愛しました。日記の中で彼は勉強に過ごした日々について楽しそうに語っています。学問を愛していることを述べているのです。知識は現世の旅路に欠かせないものであるとジョセフは教えています。なぜなら、人が救われるにはまず知識を得なければなりませんし、私たちがこの世においている英知の一切は復活の時に私たちと共に蘇るからです。 困難な時期にこそ学ぶことが大切です。預言者ジョセフ・スミスが教えているように、知識は暗闇や不安や疑いを取り除きます。それらは知識があるところには存在できないからです。兄弟の皆さん、皆さんにはできる限り多くのことを学ぶ義務があります。皆さんの家族、定員会の会員、すべての人に学び、より高度な教育を身につけるよう奨励してください。正式な教育を受けることができないとしても、諦めずにできる限り多くの知識を身につけてください。そのような状況に置かれている場合、最良の書物がある意味で皆さんにとっての大学となります。いつでも開放されていて、申し込んだら誰でも入れる教室となるのです。徳高いこと、好ましいこと、あるいは誉れあることや賞賛に値すること、そのようなすべての知識を増し加えるよう努めてください。研究によってまた信仰によって知識を求めてください。へりくだる霊と悔いる心で求めてください。信仰の精神的な側面を学問に応用すれば、学習の対象がこの世的な事柄であっても知的能力を高めることができます。なぜなら、あなた方が神の栄光にひたすら目を向けるならば、あなた方の全身は光に満たされ、すべてのことを悟るからです。何かを学ぶ際に啓示の源から離れないようにしましょう。聖文、そして現代の使徒と預言者の言葉は、人生のあらゆる問題の答えを見出すための知恵と神聖な知識、そして個人的な啓示の源です。キリストから学びましょう。平和、真理、そして永遠の奥義をもたらす知識を探し求めましょう。兄弟の皆さん、私はフランクフルトでの少年時代、将来に不安を抱き、思いやりのない言葉に絶えず痛みを感じていました。その頃のことを思い出すと、辛いながらも懐かしいような気持ちになります。当時の試練や苦難をもう一度経験したいとは思いませんが、その時期に学んだ教訓が将来の機会にとって必要な備えだったということには何の疑いもありません。何年もの年月が流れた今、私ははっきりと知っています。逆境に苦しむ時にこそ、私たちの人格を形成し、私たちの行く末を決める最も大切な教訓を学ぶことが多いのです。これから迎える年月を、私たちが気高い技で満たすことができるようにと祈ります。清らかな真理の泉から多くのものを吸収することによって、学び、知識を深めることができるようにと祈ります。私の愛と祝福をイエス・キリストの御名によって残します。アーメン。
Wherever I am, 私のそばには昼夜を問わずオリーブ油の入った小さな容器があります。これは私の仕事机の真ん中の引き出しにしまってあるものです。私には机があるんですよ。外出中や旅行中にはポケットの中に一つ入れておきます。台所の戸棚にも一つ置いてあります。今私が持っているものには日付があります。真剣の権能を行使して病人の祝福と癒しのために純粋な油を聖別した日付です。 アロン神権の若い男性や父親の皆さんは、私の準備の仕方がちょっと大げさだと思うかもしれません。しかし、昼間の電話や夜間の訪問客はいつも予期しない時にやってきます。すぐ来ていただけませんか?と言われることもあります。数年前、ある父親が病院から電話をしてきました。3歳の娘が母親を追って道路を渡ろうとした時に車にはねられ、15メートルも跳ね飛ばされたのです。病院に行くと、神剣の力で娘の命を救ってほしいと父親から頼まれました。医者や看護師は私たちがプラスチック製の隔離板を通して手を伸ばし、頭を覆っている分厚い包帯の隙間に油を一滴垂らすことをしぶしぶ認めてくれました。医者は声を苛立たせて言いました。とにかく急ぎなさい。彼女は死んでしまう。医者は間違っていました。彼女は助かって歩けるようになったのです。あの電話が来た時、私は準備ができていました。それは性別された油を身近に置くこと以上の準備でした。神剣の権能が必要になるずっと前から準備を始めるのです。備えていればいつでも要請に応じることができます。その準備は家族やアロン神剣定員会、そして主に若い男性の生活の中で始まります。定員会や家族が助けなければなりませんが、最も重要な準備は若い男性自身が神権を持つ神のしもべに託された使命を果たすために選択を重ねることによって行います。神権を持つ和光度の使命は、病人を癒すために神の力をもたらす備えをすることよりはるかに大きなものです。主の再臨に備える世にあって、主が望まれていることを何でも行う用意をしておかなければなりません。主の用向きが何か完全に理解している人はいないでしょう。しかし各自が準備できるようにするために何が必要かは承知しています。重要な局面や緊急の事態で必要なのは、奉仕を着実に積み重ねる中で気づかれていくものです。皆さんが必要とする準備のうち、二つの事柄についてお話ししましょう。第一に、信仰を持つことです。神権は神の皆によって行動する権能であり、天の力を祈り求める権利です。ですから神が生きておられることを信じ、神から信頼されて神権を行使できるという信仰を持たなければなりません。モルモン書の中からそのような準備を行った例を紹介しましょう。ニーファイという名の神権者は主から難しい責任を受けました。手遅れになる前に悔い改めを呼びかけるため、邪悪な民の中に使わされたのです。人々は邪悪と憎悪に満ちて互いに殺し合っていました。どんなに悲しんでも悔い改めて神に従うことはありませんでした。ニーファイは準備ができていたので、神から任務を達成する力を授かりました。その時の力強い神の言葉は私たちの指針になります。ニーファイ、あなたはこれまで行ってきたことのために幸いである。私があなたに授けた言葉を根気よくこの民に告げ知らせたことを私は見たからである。あなたは彼らを恐れることなく、また自分の命を得ようとせず、私の思いを求め、私の戒めを守ろうとしてきた。さてあなたが このように根気よくこのことを行ってきたので、見よ、私は常しえにあなたを祝福しよう。またあなたを言葉にも行いにも信仰にも働きにも力のあるものにしよう。あなたは私の思いに反することを求めないので、すべてのことがあなたの言葉の通りに行われるであろう。見よ、あなたはニーファイであり、私は神である。見よ、私は天使たちの前であなたに宣言する。あなたはこの民に対して力を持ち、またこの民の悪に応じて飢饉、疫病、破壊で地を打つであろう。見よ、あなたが地上で結ぶことは何でも天で結ばれ、あなたが地上で解くことは何でも天で解かれるように力を授ける。したがってあなたはこの民の中で力を持つであろう。モルモン書に書かれているように、この民は悔い改めませんでした。そこでニーファイは天候を変えるよう神に頼みました。飢饉のために民が悔い改めるように奇跡を求めたのです。すると飢饉が訪れ、民は悔い改めました。ニーファイが雨を降らせるように願うと、神はその確固とした信仰を尊重してくださいました。ニーファイの信仰や神からの信頼は突然に生まれたものではありません。偉大な信仰や神からの信頼は主の奉仕におけるニーファイの勇敢で着実な働きによって築かれたのです。若い男性の皆さんは将来必要となる時に備えてそのような信仰を築いているのです。それは羊定員会で記事録をつけるという小さなことかもしれません。ある若い男性は少年たちが決めたことや行ったことを詳しく議事録に記録していました。そのためには12歳の少年であっても奉仕の技に神から召され、啓示により導きを受けるという信仰が必要でした。その定員会の書記を務めた中には、教会の管理役員になって今では他の人が作成した議事録を読む立場の人もいます。少年の時に使えた指導者が受けたように、今は彼らが啓示を受けています。彼らは備えられ、神の王国では小さな事柄にも神が御心を啓示されると信じていたのです。ニーファイが御心に反することを何も求めなかったので、主は彼を信頼しました。そのような信頼はニーファイが啓示を信じ求め啓示に従う人物であるという確信があったからです。霊感に従うという長年の経験がニーファイにとって真剣の準備になりました。これは皆さんの準備にも言えることです。今日そうした準備が行われています。私は最近、執事や教師、祭司たちが総大会の説教のように霊感と力にあふれた話をするのを聞いています。若い真剣者に力が与えられているのを感じます。私たちの周りで新しい世代の波が上げ潮のように高まっているのだと思います。彼らの前に生まれた世代に属する私たちも一緒にその波に乗れるように祈っています。アロン神権の準備は私たちにとって、また彼らの世代とそれに続く世代に属し奉仕を受ける人々にとっても祝福なのです。しかしシオンは完全ではありません。青少年全員が備えているとは限りません。各自が選択し、各自が責任を負います。それが主の計画における主の方法です。しかし多くの若い男性は準備を助けてくれるはずの人から支援を受けていません。助けることのできる人々は主から責任を問われることになるでしょう。息子の信仰の成長や霊感に従う力を軽んじたり妨げたりする父親はいつか悲しみを味わうことでしょう。 こうしたことは備えの真剣を持つワコードが賢明で適切な選択をできるように助ける立場に置かれた人々にも当てはまるのです。さて第二に必要なのは神が与えてくださる祝福と信頼に応えて生活できるという自信です。周囲にある影響力の大半は神の存在や神の愛について、また聖霊とキリストの御霊を通して静かなメッセージを受けることについて疑いを抱かせようとしています。仲間から罪悪を選ぶように勧められて罪を選ぶなら、神からのメッセージは薄らいでいきます。私たちは愛と勧告と信頼を示すことにより、ワコードが備えの道を選ぶのを助けることができます。しかし忠実なしもべとして模範を示すなら、もっとよく助けることになります。家族や定員会、クラスの中で、またあらゆる交流の場で、神から学んだ通りに真剣を行使する真の真剣者として行動するのです。私たちにとってその教えは教義と制約の121章に最も明確に記されています。そこで主は純粋な動機を持つよう警告しておられます。いかなる力も影響力も真剣によって維持することはできない、あるいは維持すべきではない。ただ説得により、寛容により、温厚と柔和により、また偽りのない愛による。若い男性を指導するとき、自分の高慢や野心を満たすために行ってはなりません。いかなる不義や強制があってもなりません。青少年のために示すべき、これが高い標準の模範です。私は教師と祭司の時、その模範を目にしました。ビショップたちは青少年を一人も失わないと固く決意していました。私の感じる限り、彼らの決意は主と青少年への愛に動機づけられていました。ビショップは次のような体制を作りました。定員会の各アドバイザーは、日曜日に話しかけられなかった若い男性一人一人に連絡する。欠席している少年には本人または両親、親しい友人と話をするまで絶対に寝ない。ビショップはすべての少年について報告を聞くまで明かりを消さないことを約束しました。ビショップは命令したのではありません。ただ報告するまで自分の部屋の明かりを消さないよう期待していることを伝えたかったのです。ビショップと指導者たちは見守る以上のことをしてくれました。主の羊を世話することの意味を模範によって示してくれました。彼らにとって努力しすぎるということはありませんでした。主の奉仕にあって疲れないとはどういう意味か模範によって教えてくれました。主は模範により私たちを備えてくださったのです。私たちの誰かが特別な人になると考えていたかどうかはわかりませんが、彼らはそのように私たちに接してくれました。私たちが信仰を失わないためならどんな犠牲も厭いませんでした。ビショップがどのようにして多くの人に高い期待を持たせたのかわかりません。でも説得により、寛容により、温厚と柔和により、また偽りのない愛により行ったと言って良いでしょう。ビショップの明かりを消さない方法はうまくいかない時もあったでしょう。しかし揺るぎない姿勢と行動の模範は少年たちの生活に天の力をもたらし、それはいつまでも続くのです。こうして家族や神の王国で神に必要とされる時に備えるのを助けてくれたのです。教義と制約の121章は天の助けを受けて若い男性を備えることを教えていますが、私の父はその模範です。私が若い頃、父は私の行動にがっかりすることがありました。父はそれを話してくれましたが、私がもっと良くなれると考えているのが分かりました。主の方法を用いたのです。聖霊に感じた時は、その時に厳しく責めなさい。そしてその後、あなたの責めた人があなたを敵視しないために、その人に一層の愛を示しなさい。ストレートに過ちを正された後も、父の叱責は愛から出たものだと分かりました。事実、失意の表情で最も強い叱責を私に与えた時でさえ、父の愛はさらに深まったようでした。私に指導と訓練を与え、決して強制的な手段を使うことはありませんでした。教義と制約に書かれた約束は父に対して成就し、父の影響は常しえにいつまでも私に流れ込むことでしょう。 多くの父親や指導者は教義と聖約の121章の言葉を聞くと、その標準に達するには向上しなくてはならないと感じることでしょう。私もそうです。皆さんは霊感以外の力に動かされて、子供や青少年を厳しく叱った時のことを思い出すことはないでしょうか。自分ではやりたくないような行動や犠牲を子供にするように促したことはないでしょうか。私たちは後悔の念に促されて悔い改め、自分が制約した模範に近づけることもあるのです。父親や指導者として務めを果たすとき、次の世代が輝かしい将来に向かって進むのを助けるのです。皆さんが自分の親よりも良い親になり、自分の指導者よりも良い指導者になろうとしたように、彼らは私たちより良い人になるでしょう。次世代の和行動を備えるために、毎日さらに良い行動をするという決心ができますように、私は性別された油の容器を見るたびに、今晩のことと若い男性が将来の奉仕に備えるのを助けるために、もっと多くのことをしたいという気持ちを思い出すことでしょう。和光堂の上に備えの祝福がありますように、主の助けと私たちの助けがあれば備えができると確信しています。父なる神は生きておられます。イエス・キリストは生きてこの教会を導いておられます。主は真権者の完全な模範です。モンソン大官庁は真権のすべての鍵を持ち行使しています。それが真実であることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
兄弟の皆さん、タバナクル合唱団の放送は明朝三冠夏時間の午前9時半から10時です。日曜午前の部会はその直後に始まります。今晩美しい音楽を提供してくれた聖歌隊とお話をしてくれた兄弟の皆さんに感謝します。これから私たちの愛する預言者トーマス・S・モンソン大官庁からお話を伺います。モンソン大官庁のお話の後、聖歌隊が立ち上がれ神の男たちよを歌います。閉会の祈りは70人のランス・B・ウィックマン長老です。モンソン大官庁。
You're a wonderful sight.
素晴らしい光景です。こちらからの眺めは素晴らしいですよ。私たちはテレビでもうこのメッセージを聞いていらっしゃる方々のことも考えていました。素晴らしい真権者たちです。私たちは力強い真権者の組織としてここカンファレンスセンターだけでなく全世界の会場に集っています。今晩私たちは霊感あふれるメッセージを聞きました。話してくれた幹部の兄弟たちに感謝します。皆さんに話す特権があることを栄誉に思いますが、同時に謙虚な気持ちにさせられます。主が私に霊感を与えてくださるよう祈っています。最近テレビでニュースを見ているときに気づいたことがあります。トップニュースはどれも本質的には似たようなものであり、報道される悲惨な事件は皆、基本的には一つの感情に端を発していたのです。それは怒りです。乳児の父親がその子を肉体的に虐待した罪で逮捕されました。申し立てによると、乳児の泣き声にカッとなった父親は、乳児の腕を一本折り、あばら骨も数本折ったというのです。心配なのは、犯罪組織による暴力がエスカレートしていることです。暴力団が関与する殺人事件は急増しています。その晩はもう一つ、女性が銃で撃たれた事件が報道されていました。撃ったのは別居中の夫です。報道によると、妻が他の男性と一緒にいるところを見て、嫉妬に怒り狂ったんだそうです。もちろん、あとは世界中で起こっている戦争や紛争など、いつものニュースでした。詩編の言葉が心に浮かびました。怒りをやめ、憤りを捨てよ。随分昔のことですが、若い夫婦がオフィスに電話をかけてきました。アドバイスが欲しいので、オフィスに来ていいかという問い合わせでした。家庭で悲しい出来事があり、離婚の危機に直面しているとのことでした。私は会う約束をしました。彼らがオフィスに入ってくると、二人の間に張り詰めた空気があるのが見て取れました。夫はポツリポツリと話し始めます。 少しずつ事情が分かってきました。妻は声を殺して泣くばかりでほとんど口を挟みません。この若者は伝道から帰ると合衆国東部の名門大学に入学しました。その大学の学生ワードで将来の妻と出会ったのです。妻も同じ大学の学生でした。1年の交際の後、ユタ州に旅行してソルテルク神殿で結婚し、その後すぐに学業を終えるために東部に戻りました。二人が卒業して故郷の州に戻る頃には、妻は最初の子供を妊娠し、夫は自分が選んだ分野で仕事に就いていました。妻は男の子を出産します。順風満帆の人生でした。息子が1歳半になる頃、短い休暇を取って、数百キロ離れたところに住む親族のところに遊びに行くことにしました。チャイルドシートがない時代のことです。大人用のシートベルトもあまり知られておらず、使っている人もいませんでした。よちよち歩きの息子を真ん中に挟んで、家族3人は前の席に座りました。この旅行の間、夫と妻の意見が合わないことがありました。昔のことですから原因は思い出せません。しかし、口論は激しさを増すばかりで、最後には罵り合うようになったらしいことは覚えています。当然のことながら、幼い息子は泣き始めました。夫によると、この泣き声は怒りを煽っただけだったそうです。すっかり癇癪を起こした夫は、息子が座席に落としたおもちゃを拾い上げ、妻に向かって投げつけました。おもちゃは妻には当たらず、息子にぶつかりました。その結果、息子は脳に傷を負い、一生治らない障害を負うことになってしまったのです。これは私が出会ったケースの中でも最も悲惨なものの一つです。私はこの夫婦に助言と励ましを与えました。私たちは献身と責任、相手を受け入れて許すことについて話し合いました。愛と尊敬の気持ちについて話し合いました。彼らの家庭にはこの二つが蘇る必要がありました。聖文から慰めに満ちた言葉を呼びました。一緒に祈りました。遠い昔のその日以来、この夫婦からは何の頼りもありません。二人は涙を流しながらも笑顔を見せてオフィスを後にしました。この夫婦がやり直す決意をし、イエス・キリストの福音に慰めと祝福を見出してくれていればと、長い年月ずっと願ってきました。次の言葉を読むと、いつもこの夫婦のことが心に浮かびます。怒りは何も解決しない。怒りは何も生み出さず、かえって全てを破壊する力を持つ。誰でも怒りを感じたことがあります。それは物事が思うようにいかない時かもしれません。何かを言われた時に込み上げる感情かもしれません。思った通りのことを人がしてくれない時にそのような感情を覚えるのかもしれません。予想していたよりも長く待たされた場合に出てくる感情かもしれません。おそらく私たちは人が自分と同じ目線で物を見てくれない時に怒りを感じるのでしょう。怒りを呼び起こす原因は数えきれないほどあるようです。傷つけられたと思ったり、不当な扱いを受けたと感じたりすると、憤りを覚えることがあります。第7代大官庁のヒーバー・ジェイ・グラント大官庁は、大人になったばかりの頃のことを次のように話しています。ある人に雇われて働いていた時、雇い主が500ドルの小切手を送ってきました。少額で申し訳ないという手紙が添えられていました。次に、グラント大官庁は別の人のもとで働きました。その仕事は、グラント大官庁によると、前の雇い主の仕事よりも10倍も困難で、10倍の労力を必要とし、はるかに時間がかかったそうです。しかし、この2番目の雇い主が送ってきたのは、150ドルの小切手でした。若いヒーバーは不当な扱いを受けたと感じました。最初は馬鹿にされたように感じ、そのうちに怒りがこみ上げてきました。グラント大官庁はこの経験をこと細かに年上の友人に話しました。すると友人は、その人は君を馬鹿にしようとしたんだろうか、と聞いてきます。 グラント大官庁はこう答えました。いいえ、友人の話では私には気前よく払ってあげたと言っていたそうです。これを聞いて、年上の友人はこう答えました。馬鹿にする意図のない行為を馬鹿にする行為と受け取るのは馬鹿者ですよ。使徒パウロはエペソ人への手紙第4章26節のジョセフ・スミス役で次のように問いかけています。あなた方は怒りながら罪を起こさずにいられようか、憤ったままで火が暮れるようであってはならない。そこで質問です。怒っている時に天の御父の御霊を感じることができるでしょうか。どんな場合でもできないことを私は知っています。モルモン書の第3ニーファイにこのように書かれています。論争が今後は決してあなた方の中にあってはならない。誠に誠にあなた方に言う。争いの心を持つ者は私につくものではなく、争いの父である悪魔につくものである。悪魔は互いに争って、怒って争うように人々の心を煽り立てる。見よ、互いに怒るように人々の心を煽り立てるのは私の教義ではない。このようなことをやめるようにというのが私の教義である。
To be angry.
怒るということはサタンの力に屈することです。私たちを怒らせることのできる人は誰もいません。怒りは私たちの選びなのです。いつもふさわしい御霊にとどまってほしいのであれば、怒らないことを選ぶことです。これは可能だと私は証しします。怒りはサタンが使う手であり、多くの点で有害です。私たちみんな知っていると思います。トーマス・B・マーシュとその妻エリザベスの哀れな話は、大抵の教会員が知っていると思います。マーシュ兄弟は、教会がこの地上に回復された後に、現代の使徒として最初に召された人たちの一人です。最後には十二使徒定員会の会長にまでなりました。生徒たちがミズーリ州ファーウェストに住んでいた頃、トーマスの妻、エリザベス・マーシュと友人のハリス姉妹は牛乳を分け合うことにしました。お互いに大きなチーズを作るためです。すべてが公平に行われるよう、後絞り乳と呼ばれるものは取り分けず、牛乳と後絞り乳を全部一緒にするという取り決めをしました。後絞り乳とは、搾乳の最後に絞り取る牛乳のことで、乳成分が特に豊富に含まれています。ハリス姉妹は取り決めを忠実に守りましたが、マーシュ姉妹は違いました。特別に美味しいチーズが作りたかったのでしょう。牛一頭から1パイントずつ後絞り乳を取り分けて自分のものとし、後絞り乳の入っていない牛乳をハリス姉妹に送り届けたのです。このことで二人は喧嘩になりました。意見の食い違いは当事者間で解決することができず、ホームティーチャーが呼ばれて判断を求められました。取り決めを守らなかったエリザベス・マーシュ姉妹に非があることが、ホームティーチャーには分かりました。その結果を聞いてマーシュ姉妹は憤慨し、ビショップに提訴しました。そのためこの件は教会法廷にかけられることになりました。ビショップの法廷で下された裁決は、後絞り乳は不当に奪われたものであり、マーシュ姉妹はハリス姉妹との取り決めを破ったというものでした。トーマス・マーシュは高等評議会に提訴しましたが、高等評議会たちはビショップの裁定を支持しました。とすると、彼は大官庁会に提訴したのです。ジョセフ・スミスと顧問たちはこの件について検討した結果、高等評議会の裁定を支持しました。この間ずっと妻を擁護してきたトーマス・B・マーシュ長老は裁定が下されるたびに怒りを募らせました。実際彼は治安判事のもとに行って、モルモンはミズーリ州に敵対していると宣誓したのです。この時の宣誓供述書が要因、または少なくとも要因の一つとなって、後にリルバーン・ボッグズ州知事の非常な撲滅令が出されることになります。その結果1万5000人の生徒が家を追われ、あらゆる苦難にあった結果、多くの人が命を落としました。これらはすべて牛乳とクリームを分け合う際の取り決めを守らなかったことが原因なのです。19年にわたって恨みを持ち続け、多くのものを失った後、トーマス・B・マーシュはソルトレーク盆地に戻り、ブリガム・ヤング大官庁に許しを求めました。マーシュ兄弟は大官庁の第一顧問であったヒーバー・C・キンボーリに対しても自分が学んだ教訓について書き送っています。マーシュ兄弟はこう言いました。 私がいなくても主は大丈夫であり、私がかつての地位から脱落したからといって何を失われたわけでもありませんでした。ところが私の失ったものはなんと大きかったことでしょう。全世界、あるいはこの地上の地球のような小惑星さえも与えることのできないほどの大きな富を失ったのです。詩人ジョン・グリーンリーフ・ホイッティアの次の言葉がよく当てはまります。舌が語りペンが綴る悲しい言葉の中で最も悲しい言葉はああしていればよかったである。兄弟の皆さん、私たちは皆注意していないと怒りにつながるような感情を抱きがちです。不満や苛立ち、敵対心を抱き、自らの選択により癇癪を起こして人に怒りをぶつけます。皮肉なことにぶつける相手は私たちが本当は一番愛している家族の誰かであることが多いのです。昔新聞で AP 通信社の次のような特派員報告を読みました。年老いた男性が実の兄弟の葬儀でこんな話をした。彼は大人になった頃から部屋をその兄弟と共有していた。ニューヨーク州カニステオ近くの小さな一間の小屋である。ある時口論の末チョークで線を引き部屋を半分に分けた。そしてその日以来二人はその線を越えたことがなく、言葉を交わすこともなかった。62年間ずっとである。この兄弟たちの怒りの結末を考えてみてください。何という悲劇でしょうか。意識して怒らないという決断をしましょう。私たちは怒りを遠ざけ、トゲトゲしい言葉や人を傷つけるようなことを言う誘惑に駆られても、そのようなことは言わないという決断をその度に下さなければなりません。私はチャールズ・W・ペンローズ長老が作詞した次の賛美歌の歌詞が大好きです。ペンローズ長老は20世紀初頭に十二使徒定員会と大官庁会で奉仕した人です。心を抑えよ兄弟たちよ、知恵の声をもてこれに導け、力は静けき心に宿り、怒りは理性も目も暗くする。心を抑えよ兄弟たちよ、知恵の声をもてこれに導け。私たちは皆神の権能である神権を持っています。神権の聖旨と制約は私たち全員に当てはまります。メルキゼツク神権を持っている人にとってそれは神の律法に忠実かつ従順に従い、与えられる召しを尊んで大いなるものとするという条件の宣言であり、アロン神権を持っている人にとっては将来の義務と責任に関して今ここで備えをするという宣言です。この聖旨と誓約については主の言葉で次のように説明されています。誰でも忠実であって私が語ったこれら二つの神権を得て自分の召しを尊んで大いなるものとする者は御霊により清められてその体が更新される。これらの者はモーセの息子たち、またアロンの息子たちとなり、アブラハムの子孫となり、神の教会となり、神の王国となり、神の選民となる。主は言う、この神権を受けるすべての者は私を受け入れるのである。私のしもべたちを受け入れる者は私を受け入れるからである。また私を受け入れる者は私の父を受け入れる。そして私の父を受け入れる者は私の父の王国を受け入れるのである。それゆえ私の父が持っておられるすべてが彼に与えられるであろう。兄弟の皆さん、私たちが持つこの尊い神権の聖旨と誓約を忠実に守るならば、大いなる約束をが待ち受けています。私たちが天の御父にふさわしい息子となれますように、私たちが家庭で良き模範となり、 すべての戒めを忠実に守ることができますように。どんな人に対しても憎しみを抱くことがなく、むしろ平和を作り出す人になれますように。救い主の次の教えを決して忘れることがありませんように。互いに愛し合うならば、それによってあなたが私の弟子であることをすべてのものが認めるであろう。これが私の願いであり祈りです。この素晴らしい真剣会にあって皆様にこれを申し上げます。心からへりくだり祈ります。兄弟の皆さん、私は本当に心の底から天のお父様の祝福を皆様のために祈ります。皆様の家庭にあって、そして皆さんの心の中に、そして皆さんの魂の中に祝福があるように、イエス・キリストの名によってアーメン。
Beloved Father, which art in heaven.
愛する天のお父様、私たちはたくさんの場所に集まりまして、今宵この驚くべき経験を一致のもとに体験することができました。お父様、あなたの前に私たちは本当に心からあなたに対する感謝の気持ちを表します。私たちが今晩聞いた事柄は本当に素晴らしいものでした。特に私たちはこの御霊の素晴らしい力に心から感謝をいたします。私たちはこの会を離れて、これから帰ります。私たちがそうするときに、あなたの御霊が私たちにあって、もっと思いやり深くなり、そしてまた家庭に無事に戻ることができますように、そしてそこここで私たちが聞いたことを実行に移すことができるようにお願いいたします。天のお父様、私たちは心から感謝します。真剣を持っていること、そして神のものとなることができることを感謝しています。そして今晩私たちがここで経験したことを生かして、さらに良い人間になることができるようにと祈ります。天のお父様、私たちが尊敬されるもの、また義なるものとなることができますように、 私たちはこの集会を終わります。それにあたって心からあなた様の御子の御名によってこの会を終わります。祈ります。アーメン。